平成24年、本日は12月の2日ですね、2日の日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日、エペソ書の2章から見ていきます。あなた方は自分の罪の罪か、自分の罪かと罪との中に死んでいたものだって、この頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたということですね。誰かの罪の中に死んでいたものということですけども、これは刑法的な罪に限らずですね、神への罪の中に死んでいたものだということであります。でこれは誰と言わずこの世の人はみんなそうなんですね。だけども罪かと罪の死っていう言葉は聖書の中に書かれてるんですけども、それは肉体が死んでるわけではありませんよね。棺桶に入ってるわけじゃないんだけども、でも死って罪かと罪の中で死んでいたっていうのは何を言ってるのかというと、要するに命、永遠の命を、そのままの歩みをしていくならば永遠の命を得ることはできないぞということです。だから普通の人は、普通に我々がクリスチャンにならずに歩んでいくならば、どんどん永遠の命から外れていって、そして救いから外れていくということですね。だからそういう意味では、クリスチャンになったら今までのこのような意味とちょっと変わってくるということが大事になってきます。で、2節ですけども、その子はそれらの罪の中にあってこのような流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたということなんですけども、で、その時にはこの世の人っていうのはこの世の流れに従うっていうんですね。で、またこので支配者の霊に従って歩んでいくんだ、この世の支配者で。だからこれを通して分かることは、我々がそのふうに意識しているかしないかは別として、この世には目に見えませんけども、この世の支配者がいるんですね。それはこの世の神と言われたサタンのことですけども、で、多くの人というかこの人はみんな誰も彼も、この世の法則って言ったらですかね、ここでは法則と言わないですけど、この世の流れですよね。流れに従って歩んでたんだ。で、クリスチャンというのは例外的にその流れに逆らってですね、サケが遡上するようにですね、流れに逆らってこう登っていくように歩んでいくので、一般的なこの世の人っていうのはこの世の流れに従ってこの歩んでいくのが普通だということが理解できます。で、このことは覚えておいてください。で、確かにこの世の流れってあるんですね。我々は特に意識しないんですけども、でもやはり改めてこういうことを見るときに確かにこの世の流れってあることがあります。私は最近しばらく毎朝新聞を読むことがあったんですね。今読んでないんですけど、どのぐらいですかね。2週間か3週間ぐらいですかね。久しぶりです。何年かぶりですけどね。新聞ぐらい取るべきなんですけども、いろいろ節約しなきゃいけないこともあって、ちょっとなかなか読んでないんですけども。で、それを読んで改めて思いましたけども、この世の新聞の中には政治のことも書いてあります。だから、ね、知ってますか、この選挙もあるんですよ。今年の12月の水後ですよね、選挙があるんですよ、ね、選挙があって、で、都知事も選挙あるし、都知事もあるし、また衆議院の選挙も、ね、あるんですよね。で、13ぐらい党ができたんですよね。もう覚えきれない一つ二つを民主党と自民党と、あと維新
維新の党とかにもあるらしいですね。いろいろあるんですね。これ石原慎太郎は太陽の塔って作ったんですけどね、もうそれはないんです維新の会かなんかで入っちゃった。まあ何しろいろいろあるんですね。それはどうでもいいんですけども、あのそういうことは新聞に書いてあるんですけども、しかし私らが最も大事にしている、神をあの、正しく知るなんてことは全く新聞では載ってこないですね。あの新聞記者も優秀でしょうしね、私らよりもよっぽど勉強してるんでしょうし、またお金もかかってるわけですよね、写真もね撮ってるんだけど、でもあのこの流れなんですね。だからもっとね、我にとって大事なね、どのようにして神の御心を知るとか、こんなことが全く出てこないんです。でだからあの確かにあのこの新聞とかこの世の事柄っていうのはあのこの世の流れってありますよね。神のことは全く書かない、ね、新聞分厚いですよ、結構30面か40面ぐらいあるんじゃないですかね。一面書くは食べてくのもね、1時間ぐらいは言うに書くっちゃいますよね。結構って新聞って読み応えあるなって久しぶりに見て思いましたけども、何でかも言って結構こんなもん毎日読んでたんだ昔はとか思うんですけども、ためにはなりますけども、だし初めからあれまで全く神様のこととかね、キリストのことが出てこない、そういうものですね。またあの親にとってね、大事なことはこの世のことも大事かもしれないけど、確かに後のように入るべき御国に入るって非常に大事なことですけど、こんなことも新聞には載ってこないですね。新聞だけはテレビに載ってこないですね。だからこの流れってそうなんですよ。あのどうでもいいことはあの強調して、でそれから政治のこととかね、漫画のことかガーッと強調して、そして最も大事なことは書かない、書かないし、また意識させない、後のようなことはいかない。でもね、人間死ぬことに関してはお墓がどうとかね、お葬式はどうしたらいいとか、生前葬はどうすればいいとかね、あの散骨は海にするとかねこの言葉はどうでもいいことをですね、で骨のことであって、骨がどうこうって言ったらどうでもいいことですよね。うちのようにどこあのね、聖書に書いてあるように人に一度死ぬことを死んだ後、裁きを受けることは定まって、こっちのずっと大事なことなんですけども、それで書いてないですね。だからあの全然全然ポイントずれてるんですね。だからこれがこの世の方法だっていうことを正しく認識してください。で我々はクリスチャンでも結構この世のことをぐーっと気にしちゃう人がいるんですけども、そういう人ははっきり言いますけども、この世の例に引っ張られちゃってるんですね。でそれは良くないんです。あのねえ、二世その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従ってった。でこの世の人はこの流れに従ってますよ。一生懸命やってるとか、この世でね、立派な人とか言ってるけどね、立派な人っていうのは、もう生前に立派な墓を建てるとか、そのぐらいのことですよ。そんなこと偉くもなんともないですよね。だから、この世の流れに従ってるんですね。で、この世の常識に従ってるんです。神はいないとかね。で、それはあの、で、それはどっから来てるかっていうと、結局この世のね、支配者ですよね。これサタンですね。空中の権威を持つ支配者の、この例に従って歩んでるんですね。だから肝心なことを、知らない間に一生懸命一生懸命朝から晩まで働いてるけども、結局永遠の命から全く関係ない方向へ入ってくるということでございます。だから、我々はあのその例にその点に関して、どうすべきかというと、この世のを支配しているこの世の支配者の霊に従って歩むんじゃなくて、逆らって歩んでいくべきであるっていう朝眠いなって言うけどね、ずーっと寝てね、今朝も祈らなかったってこの世の霊に従ってるんであってそれあの、まあ、朝に限らないで夜祈る趣味だ、それはそれでいいんです。別にこだわりません。ちゃんと祈る時持ってればいいんですけどね。でもね、ね、学校の校長先生も朝の夢なんかしてないからいいんだって、それはこの世の流れに従ってるんですね。でもあのこの世の流れに従っていくときに、これはこの世の支配者として滅びに入っていきますので、我々はあの大事なポイントにおいては、やっぱりこの世の、 流れに従ってっていけないんだっていうこと、どっかで流れに逆らわなきゃいけない時があるってことですね。まあ、何でも逆らえばいいってもんじゃないですよ。何でも逆らってね、警官に逆らってで捕まってしまうってあんまりクリスチャンとしてよくありませんけども、そういうことじゃないです。でも最も肝心なポイントはですね、この人は早起きしてこの世の、テレビ見たりとかこの本読むかもしれませんけど、我々はまずとりあえず祈っていき、でまたねこの世の人は日曜日なんかね出会い来ないかもしれませんけども、我々はきちんと彼の前に、なすべき奉仕を成していきたいというふうに思います。なぜなら、この世の、支配者に従っていくなら、この世の支配者であるサタンと同じ裁きに入ってしまうからであります。なので我々は確かねこの世に生きてはいるんですし、またこの世で生活はしてるんですけども、この世の例に従ったりこの世の流れに従っていく、そうばっかり良いわけじゃない。ポイントポイントではやっぱりそれに逆らっていかなきゃいけないということですね。またはねありますよね、例えば変なね仏壇を拝ませるとかね、いろんなこの世の流れありますけども、ポイントポイントでですね、神様の方を向いていかなきゃいけないっていうことがですねあるというふうに、思います。だからね、でこの人はこの世のことばっかりですけども、我々はこの世に目を向けておりません。そうやって後の間で受ける報いをぐっと求めてくるということですね。そっちに力を入れている、そしては正しいんです。だからどうぞ、この世ってあるんですよ。で皆さんの周りから入ってくるんですよ。新聞をぐわーっと熟読しているうちにこの世の感がぐわーっと入ってきますからね。でテレビはずーっと朝から晩までやっていくとやっぱりずーっと入ってきますからね。どっかで断ち切って祈りに入っていったりのことをね、読むこと入っている。そうじゃないとこの世の流れ例もあるし、この世の流れもあるんですよ。でだけど生活の根本的な部分で、そういう霊的な習慣をつけていかないと流れに確かに流されちゃうって、こういうポイントはぜひ見ておいてください。で、で2節の後半で、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。でこの言葉はちょっとね、くせ者だと思うんですけども、今も不従順の子らっていう時ですね、未信者のことももしかするとあるかもしれませんけども、でも不従順の子らっていう時に旧約聖書のイスラエルをやっぱ思い出すんですよね。心はね、うなじが固くなで不従順ではないんだ。そうするとこれクリスチャンとか神のためと無関係ではないんですよ。なので、ここで出る結論ははっきり覚えてください。クリスチャンであってもその人が不従順な悩みをしていくときに、そういう人たちのうちに空中の剣を持つもの、はっきり言うとサタンの霊ですよね、こう働くっていうことなんです。でいい例がね、ユダはそうですよね。ユダは一度もねキリストのことを主と呼んでないって言う人はいますけども、そうらしいんですけども、で、ことですね。だから結局ユダも巡礼士の一人だったんだけど不従順だったんですよね。でだからそうすると彼の、ね、ユダにサタンが入ったってどっかに書いてありますよね、聖書のね。ユダにサタンが入ったって、不従順の子、働いてるサタン、ユダに働いたわけで、だからこれは他人事ではないんですね。我々も不従順な悩みをして、あれも従わないこれも従わないって言った時に、人に逆らってたり教会に逆らってるすぎないとかね、僕牧師は気に入らないから従わないっていうことはすぎないかもしれませんけど、不従順の子らのうちに霊が働くっていうことを覚えててください。でこのことは真面目にそうなんです。だから我々、私だってそうですよ。不従順で悩んでいけば精霊どころかサタンに用いられるような器になってしまいますよ。そうなんですよ。でこれは書いてある以上、聖書に書いてある以上、これが正しいんですよ。である、意味ではこれクリスチャンの常識をね、とずれてるかもしれない、常識と違うかもしれないけども、大事なのは御言葉は正しいんですよ。で実際そうです。イエス様の時を見てもイエス・キリストを売って、そして十字架につけるように画策したのは誰かというと、ピラトじゃないですよね。異邦人のピラトじゃなくて、 ピラトは逆にね、ほとんど脅迫されてね、させられてますよね。で、言ったのは立法者パリサイ人ですね。だから彼らは神の言葉を預かってるけども、結局不従順の子らなんですよ。そしてサタンの思惑を行っちゃってるわけですよ。なんとかこのキリストを亡き者にしたいってね。そうすると誰かうまく用いる駒はないかっつったら、あの不従順のね、見かけはね、白く塗られた赤だけど、うちがあらゆる貪欲に見せて、パリサイ人を用いようとかね、祭司を用いようとか、持ち出しちゃったんですよ。だから、他人事じゃないんですよ、これね。そういう意味では、私も大いにこの、警告を受けなきゃいけないかなと思ってます。で、だから、どうぞこのことは真面目に思っててください。で、こう書いてある以上、こうなるんです、聖書は。で、レムナンタってそうですよ、言いたくありませんけども。なんかね、やっぱりいろいろ攻撃する人って結構クリスチャンでね、出てくる人ってね、いたかもしれませんけど、不純の人かもしれません。だから、そういう意味で言うと、この世の人よりもよっぽどクリスチャンからの非難とかそっちの方がね、効果的ですよ、はっきり言ってね。だから、そういう意味では、身近のね、イエス・キリストのすぐ身近にいた人物とか、またはイエス・キリストをね、捉える、そういうことを、捕まえるような権威のある立法学者とかパリサイ人とかね、大祭司とかね、まあ用いられたように、あれが不従順な歩みをしていくときに大いにこれって起こり得るということですね。だからこのポイントは覚えておいてください。そして本の中にですね、のでで、だから一生懸命やってんだけども、でも正しいことが見えなくなっちゃうっていう、そういう方向に行ってしまうんであります。で、霊が働いちゃうとですね。だから、これは悪く不従順な歩みをしている時に用いられます。だけどもじゃあどうしたらいいかというと、要は従順にちゃんとやることをやればいいことですね。で、従順の奴隷って言葉がね、ロマン書だかどっかにあるんですけども、あれも行って、これも行って、これも行ってっていう時に、ずっと聖霊に導かれていきますよ。そうすると、その実が出てきますよ。正しい啓示が開かれたり、御言葉が開かれたり、または、歩みの方向が見えてきたりとかですね。そうなっていきます。ので、どうぞ、我々は、残念ながら、このことは覚えてください。だから、クリスチャンだからといって、そういう意味では、レムナントでは、例えばクリスチャンの人が来たとしても、ね、新しく誰か教会に来られて、それは歓迎なんですけども、全部提案を受けるかって、それはまた別の問題ですよ。なぜなら、不従順の子らに働く例ってありますからね。だから、そういうクリスチャンを通して、ぐーっとこの全然反対のこととか、歩みと全然反対のことを持ち出されたり、反対のことでぐーっと妨害されたりっていうのは、すでに何度も経験していましたし、これからもあり得ることなんですね。だから、そういう意味では、まあ、もちろん一番初めには自分がまず不自由なものにならないってことがまず第一ですよ。それは私のことを自分でも言ってるし、もしかしたら皆さんもそうかもしれません。でもそれとともにやっぱり他の人のことに関しても、まあね、イエス・キリストとユダが裏切ったようにそういうことがあるっていうことをね、思いたくはないんだけれども、そうだって、こういうポイント、私のポイントを見ていかなきゃいけません。だからイエス・キリストとかね、聖書の中にありますよね。ある意味ではイエス様は人の自分をお任せにならなかったとね、人のうちにあるものをご存じだったからであって、そんな箇所がありましたよね。やっぱりそれはそういう意味では、そんなもんなんだとね、いうことであります。そういうポイントはぜひ見ておいてください。そして3節、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むものを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子でしたということですね。で、他の人たちと同じようにって書いてあるように、だから一般的にクリスチャンとして正しく神の道を歩んでない人たち、まあ、一般のこの世の人はみんなそうなんですけども、これは神の前に、身から受けるべき、子らだった、生まれながら身から受けるべき子らだから、 神の怒りを受けるような歩みをこの世の人はみんなしてるんだっていうことは一つ の聖書の常識として捉えておいてください。そういうふうに書いてありますからね、ここに。そうですよね。あまりね、そういう人なんかクリスチャン自分だけいいこぶってって言われちゃうかもしれませんけど、聖書の言ってることはそうなんです。だから今のこの世は怒りは神の怒りを受ける道を歩んでるし、またますます歩むようになります。実際そうですよね。アメリカでも同性愛を受け入れたりとか、日本でもどんどんどんどんそうなってきますし、まただから最後には太陽も地球も燃え尽きて滅びるってこと、神の怒りで燃え尽きて滅びるわけですよ。だから身怒りを受けるんですよ。でそれは一つのクリスチャン常識としてそんなもんだと。ポイントはこの世の人はそうなのですけども、もし我々は例外的にそのような神の怒りを受けるような歩みから歩みを変えて、それこそ悔い改めっていうのはね、方向転換っていう意味があると聞いたことありますけども、方向転換して神の怒りを受けないような歩みに入っていくべきなんだということを覚えてください。でこの世の、不従順の心の中で自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むものを行うっていうんですね。でもこの人はみんなそうなんですよ。肉の欲ってあらゆる欲はありますよね。出世欲も名欲もありますし、食欲もありますし、あらゆる欲はありますけども、肉と心の望むものを行いって、まあこの人はみんなそうなんですよ。でだからやってることの動機はね、なんで、オリンピックでね、どうしてそんなに一生懸命オリンピック生頑張るかで、要するにね、有名になってお金も入ってきたいから一生懸命やってるわけですね。要するに自分の欲で生きてるわけ。そう言っちゃうとね、身も蓋もないかもしれませんけども、要はそうですよね。で、まあそうですよね。一生懸命勉強するのも、ちゃんと、お金をなって得たりとかですね、または綺麗な人と結婚したりとかですね、そう言っちゃおしまいかもしれませんけども、自分の、心の、基本的には欲する、歩みの中に入っているわけであります。その中ですね。でも、で我々クリスチャンになっていくときに、やっぱりだから、でクリスチャンであっても、自分の肉と心とかこうしたいとかね、有名な牧師になりたいとか、もうちょっとなんとかなんとかとかいうようなことってあるかもしれませんけども、ただ、クリスチャンになってのポイントっていうのは、自分の、肉の歩みではなくて、そうじゃなくて、場合によっては、イエス様が言われましたように、十字架を追った歩みに入っていくということにポイントがあるということは言えると思います。それはイエス様が言われました。私に従っていきたいと思うのは、自分を捨て自分の十字架を追って生きていきなさい、ついていきなさいって言われたんですね。嫌な響きだなと思わないでもありませんけどもそう書いてあるんですね、まあ、そんなに好きな言葉じゃありませんでしたけどもただまあそう書いてあることは私も昔からクリスチャンやってるんで分かってるんですけどね。やっぱりそういうところにポイントがあるかなと思います。だからそういう意味合いで、クリスチャンになっても結局は自分の評判が大事だとか、自分の名誉が大事だとか、結構そういうことってあるんですよ。だけどそういうポイントポイントでですね、どうぞ自分の心や肉の思いとか欲の欲するままではなくて、主の、歩まれたように、場合によっては十字架を追うような歩みに入っていくことにポイントがあるかなと思います。で実際の主の歩みってそうでありました。ね、何でも言うんですけども、イエス様は本当に宣教の始めはもうものすごいカリスマですよね。一回ね、給食するだけで4000人とか5000人集まってるってね、すごい人が集まってるわけですよね。男だけで4000人5000人だから、女子供に言ったら万を超えてる人ですよね。羨ましいですよね、宗教家なんか。だからすごいカリスマですね。そのまんまうまくやっていけばね、自分の評判を大事にして主が歩んでいくならば、そういう方法もあるわけですよ。俺はこの自分の評判は大事だとかね、 自分の評判名声を築けることは絶対嫌だとかね、そしたらこのもっともっと増えていくってああいうのがあるわけです。でも場合によってはそれってどっかで御言葉を変えなきゃ、御言葉とぶつかることがあるわけですよ。観難後というと人が来ないから観難前にしとこうとかねそういう事例もあるわけですよね。でゲーラーゲーラーってこうやっていろいろ人が減っちゃうからそれは言わないよこうとかねそういうのがあるわけですよ。だから肉とこをするままってやっぱり働きみたいなのがあるわけですよ。でも主はそうじゃないですよね。自分の評判悪くなってもこれは立法者ファリサイ人と彼らのためだからね、蛇を守しをするって言ったわけですよね。そんなこと言うと自分の身も危ないってイエス様ってバカじゃないか分かってると思うんですよ。でもこの人にはそういう方が実際この人ゲーナに入っちゃうから彼にとってはそういうべきだと言ったわけですよね。で実際そうなわけであります。そうですよね。またあのエルサレムに関してねやっぱりあの悔やめることを言っていったわけですよね。であので結果は、名声も失うしまたカルト扱いされるし逮捕されたり最後は命も失ってしまったんですけど、これがあの模範的な十字架を追う闇なんですね。だから我々はあの何でもかんでもあの人から悪く言われるって闇に入れるってことじゃないんですけども、ただ、自分の肉として評判を得たいとかね、ちょっと自分の名声を保っておきたいとかそういうのあるかもしれないけども、そういうことも含めて十字架を追っていく歩みが結局この肉と欲のするままの歩みをしていかないってことだというふうに私は思っております。なのでまあね、何も極端なことをするわけじゃないんですけども、あのポイントポイントでやっぱり主の歩まれた道が正しいんじゃないかな。だからレムナントもそういう道を歩んでいきたいと思うわけでありますよ。だからね、津波とかね、地震とか原発でね、我々が出そうとしている本は感謝のメッセージで、そうですよね、その点に関連して、まあ、悔い改めを促すようなメッセージですよね。そういうことが出てますからね、これはそのまま語っていこうと思うんですよ。それはあの肉と欲の欲するままではないんですね。肉と欲は欲しておりませんのことは評判ますます悪くなりますからね。ただでもありふうだけど、でも十字架を追う意味だと思うんですね。だからそういう意味で、でもそれはあの肉と欲の中とかね、心を望むものを行っていくって、これは身から受ける、結局は神の怒りを受ける歩みになってしまうわけですよ。だからどうぞ我々はあのまあ評判悪くなるか悪くならないか分かりませんけども、そうであっても自分の肉的な欲をね優先するんであって、場合によってはそういうことで、不利益になっちゃうかもしれないけども、もし主の、 あの働きをですね、また主の歩まれたような、十字架を歩、追われたような歩みをですねあのしていきたいというふうに思います。そこにポイントあるんじゃないかなというふうに思います。要するに、しかしあれ見たかな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、在庫の中で死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方は救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。だから我々は元はね、五節に書いてある在庫の中で死んでたんですね。だからでも霊にあってキリストと共に生かしてくださり、で恵み救われて、そしてあの共によみがえらせ、天に座らせてくださいました。だから実際の肉体は天のところに座っているかどうか分かりませんけども、霊においては天のところに出すようなそういう恵みに皆さんは預かっているんであります。そういうふうに、主が、道を開いてくださったわけです。それは後に来る世において、この優れて豊かな恵みを御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、
神からの賜物です。行いによるではありません。誰も怒ることはないと思います。で、八節で、あなた方は恵みのように信仰によって救われたって書いてあるんですね。で、救われたということは、まあ、前に言いましたように、キリストを信じたとか天の御国に入るっていうんじゃなくて、キリスト教ではキリストを信じようと救われたって言い方するんですよ。でも救われたってね、さっきの三軽さんの証じゃないけど、どう救われたって命が助かることですよね。まあ、三軽さんはね、鉄の自動車乗ってるから大丈夫だと思うんですけども、その小学生のね、それ絶対死んでましたよね。バーンとぶつかってればね、
すごい事故なんて
言ったかもしれない。まだ死んでたでしょうね。だからそういうの救われたって言うんですよ。だから救いって言った時に、本来は滅びるところを奇跡的に救われたって、そんなニュアンスがあるわけですよ。そうですよね。まさにさっきの話で救われたと思いました。ですよね。三河さんも救われましたけど、その子は本当に命が救われたんだなと思います。すごい主の助けがあったと思います。そういう意味では、我々が救われるという時に、本来は我々もこの世の中にあって、で何も考えずにこの世の方法に従って、ってそして本来は滅びに入っていく、この人はみんな実際滅びにぐっとその道を何の疑問も抱かずに歩んでいって、そしてね、我々がね、トラクターとか私もなかなかそんな読んでくれないという、そんな感じなんですけども、こんな感じなんですね。だけど我々は例外的にみんなが入っていく滅びの中に入らないで救われたって、そういうニュアンスなんですよ。じゃあ例外的なことなんです。だからポイントは、例外的な歩みをしていかなきゃいけないっていうことですよね。だからこの流れに従っていったんじゃ、やっぱりそうです。また肉の欲に従ってクリスチャンになったからといって自分の心の欲するままだけを終わらせたら、やっぱりそうやって右から受けちゃうっていうことですね。だからでも神様が正しい方向を例外的に我々に示してくださったってことです。だからそれに従っていくならば、正しく主の歩みによって、入るべき救いに入っていくということであります。神からの賜物なんですね。行いによるではありません。誰も怒ることはないためです。で、だから、我々はそれにして、主の歩みで、救いに入っていくわけであります。十節、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。で、私たちは神の作品ってね、この言い方がちょっとユニークな言い方ですけども、そんなようなものなんですね。で、作品っていうのは芸術家が作る作品ですよね。で、芸術家が作る作品っていうのは、我々が描いている絵なんかずっとうまい、そうですね。だから展覧があるわけですよね。一般的にですね、皆さんうまいかもしれませんけども、どこが目なんだか鼻だか分かんないので絵はなかなか載ってないんですよね。やっぱりうまいなとかね、立派な作品だなと思ってます。で、同じように、我々も、神様によって、そんなように、作られていくような作品なんだということを覚えてください。だから、ポイントはこういうことです。我々がもし作品っていうのは、ですね、時間をかけて少しずつできていくと思うんですね。で、私は祈りながら、散歩をすることを一つを日課にしてるんですけども、そうすると公園とか時々通ることあるんですけどね、そうすると公園の横とかね、暇そうな人がいるんです。年配の人でね、しゃがんで何やってんのこいつはと思ったんですけど、絵を描いてますね。で、私これなんかこの前の方に絵の具とかね置いてね描いてますけどね、私その人
横を取りながらですね、あんまり明るさまに見ちゃ失礼かもしれない、横を取りながらちょっとちらっと見たんですけど、まだ絵の描き始めみたいですね。あの輪郭をね、公園の輪郭を描いてるぐらいで、まだどんな形でなんかわかんないんだけど、でもあれはまたね、3時間後とかね、5時間後とか 見たらもっとしっかりした作品になっていくと思うんですね。それと同じように我々もあの神の作品だってことは、時の経過に従ってだんだんだんだんまともなものになっていくってことですね。下手な人の描いた絵って描けば描くほど変な絵になってごちゃごちゃになって何だか分からないって言うんですけど、神様の作品ですからどんどん良くなっていくということであります。で、本当に神がの手に任すならばですよ、皆さんが逆ってるとろくなことはありませんよ。私はこうするんだからね、ダメだ、そのこの筆はダメ、私が書くからとか言って、もう変な絵になっちゃったりするんですけども、でも神様に書くのを任せていけば立派な絵になっていくのではないだろうかと思うんですね。そういう意味合いでは主に従っていくときに、だんだんだんだん入るべきところが入ってます。これは本当にそうだなと思います。で、私は自分 のクリスチャン人生、こんな風な歩みをするようになるということは思っておりませんでした。全然全然思ってないんで、まあ、クリスチャンになったのは確かですけども、自分の未来ってあんまり予測もしなかったんですけども、でも今思うと、かつてのねクリスチャンになった時思うと、全然全然常識とかけ離れたような歩みをしてましたね。でね、進学校入るけど、でもそこを追い出すと、なことは想定外だと思うんですけどね。ですよね。まあ、とこで週末のことを語る、そんなこと想像もしなかった。だけどでも神様がそんな風に、そんな風にこの人はこうというような形で教えてくださって、で今では私は自分では思います、これはベストの選択だったなというふうに思うんですね。自分が思うよりもこれはベストなクリスチャンの歩み方だったという。でこれは皆さんにとってもそうなんですよ。だから、逆らっているとしかしろくなことないんですよ。美容院でもそうじゃないですか。美容院もね、お客様の髪型をね、なんかこの、立派な、美容師に任せると立派な髪型になるんですけども、自分でやっちゃうとろくなことにならないだろうと思うんですけども、そんな意味合いだと思います。だからどうぞ主の働きにですね、任せていきたいということです。でもう一つは、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですと書いてます。だからやるべき奉仕とか行いっていうのは、その時々我々が本当に神の御心を行っていくつもりがあるならば、神様が与えて用意してくださるということであります。これも私が食べて言いますよ、私の人生において本当にそうでありました。今やっているような奉仕って、これ本当に若い時は思い入れなかったことですよ。若い時そんなに聖書読むの好きじゃありませんでしたしね。だけどでも今はすっかり聖書を読むの趣味になって、趣味じゃ怒られちゃうんですけど、時間があれば聖書を読んでたりしてですね。でその中で必要なね、こがましいことですけども、週末のこととか教えられて、しかもね、自分が教えられただけでも感謝なんですけど、それをね、他の人に分かち合ったりね、でしかも感謝されたりですね、場合によってはね、セミナーの CD でお金くれたりとかですね、特殊の方針に対してお金を払う人がいるってびっくりすることなんですよ、私にとっては。だからでも、その中ですね、だからそれって、でもこれっていうのはいろんな自分の歩みを考えますよね。何度も明かしていることですけども、今までのね教会こんな風にしてやるんだとか、またはこうだったとか、刑事が開かれたとか、またはね私ちょっと英語に関係したとか、あらゆることを含めて、これって神様が自分のために用意してくれた良い行いだと思わざるを得ないんですね。だからこれは私にとっては真実でしたけども、皆さんにおいても真実だということを覚えててください。でそれは、そして皆さんの成長っていうのは、良い行いを備えたって書いてありますように、クリスチャンの成長と行いとか奉仕っていうのは切っても切り離せないんですよ。このことははっきり覚えててください。世の中クリスチャンでも世の中勘違いしてる人多いけど、クリスチャンでも勘違いしてる人多いんですよ。 あのインスタント映えだから、なるだけ奉仕をしないで、しかし天国で一番いいとことかね、ないんそんなのないんだ。だってあらゆるところで奉仕のことが書いてあるんですからね。例えばしもべですからね、例えばね、あの何ですか、良い忠実なね、白深いしもべとかね、しもべは働くわけですよ、一生懸命ね、あの食卓の用意したりとかね、それがあのそういうのは絶対やりたくないって言うと受ける恵みも全然減っちゃったり、またクリスチャン本質的なところを学べないことはあります。だからこういうことは、別にあの私が、ね、何が何でもこのレブなんて無理やり奉仕されるとかそういう問題じゃなくて、何の成長って切っても切り離せないんですよ。だから、そういう意味であの奉仕に関して惑わされた思いを持ってたら、それってどっかで変えられた方がずっと益になるだろうと思います。で、そういう感じですね。でそれいっぱいありますよね。例えば葡萄園のね、例えばそうですよね。9時ごろ行ってね、でブラッとしてきたらその人は雇われたとかね。12時ごろ行ったとか3時ごろ行ったって。で5時ごろもう日ももうあと1時間で暮れて、もう今日も一日もあやって。まだ暇な人がいるって、ね、雇われて、人がいるんですけどね。でその、武道園で5時から男っていうわけですよね。でそれ話好きなんですよね。なんか自分の身につまさないんですね。自分も奉仕に入ったらだいぶ遅いんで、自分は5時から男だと思ってた。だから、一生懸命やろうと思ってるんですよ。もう、残されて奉仕できる時間も、少ないと思って、もう60も特に超えてますしね。で、そういう意味では、ああ、と思うんですね。だけど、でも、それって、奉仕をする中で、実際に、啓示も開かれていきますよ。今回の10本のね、そのに関してもそうですし、我々がセミナーしてなかったら開かなかったもんじゃない。例えば、ね、いろんな宮の崩壊だとか、また10本のそのこともそうでしょうし、またね、太陽地球が破壊されるとか、これって奉仕と密接に関係してるんですよ。これ確かにそうです。我々が、ね、もう絶対、教師はね、避けといて、もう座ってただ気だけのクリスチャンするんです。そうすると結局はそれって、恵みから外れちゃったり、元の大事なところからずれちゃうことなんです。で、ここにね、繰り返していますけども、私たちは神の作品になって、良い行いをするために、キリストイエスになって救われたんです。良い行いとか良い奉仕って大事なんですよ。これが密接に後の世の報いに関係してきます。普通この世でもそうですよね。どうして1ヶ月後のいつも入ってる給料、ね、30万円がどうして今月はいくら通帳を見ても入ってないんだって言ってもね、1ヶ月サボって会社行かなかったとかね、それ給料入ってないですよ。それはあんたがサボったからでしょってことで、やっぱりそういう問題ですよ。だからそういう意味合いでは、で、こうも書いてある。神は私たちは良い行いに悩むように、その良い行いをもうあらかじめ備えてください。だから用意されてるんですよ。だけどでも、それを何があっても欲したくないとかね、私にどんなものがあったとしてもやりたくないとか決めちゃうと、それって、備えられないってことになります。だからそういう意味では、別に今日は別に眠らんて何が何でも奉仕しろっていうメッセージではありませんけども、そうじゃなくてやっぱりこれってこの文を読む限り、我々の成長とまさにこの良い行いとかね、行いとか奉仕とかって大いに密接に関係しております。で実際に私もそうであります。結局自分のクリスチャンの成長っていうのは弟子に見せて、それでその後ですよね、最もクリスチャンの歩みの中で最も大事なことを教えたここ10年20年ぐらいのことですよ。それは私が弟子の歩みに知らせてからですよ。それまでのことってもう日本でもね、失われた10年とか失われた20年ってどっか聞いたことありません？ありますよね。私にとっては失われた20年その前の弟子の歩みする前の失われた空白の10年ぐらいありますよ。30から40ぐらい何やってたんだろう、ありますよね。何にも奉仕にならないとかね、なんかやったのかもしれないけども、 何にも残ってない、何にも成長してない、むしろ後退してたんじゃないかというのがあるんですよね。何だったんだろうと思うんですよね。でも今まで弟子の目に志していった時から、その後もっと大事な部分ってここ10年か20年ぐらいの間に教えてます。それは弟子の目に指してきちんと良い行いをするようになってからです。サボって寝ていくからじゃないんですよそうじゃないんですよ。だからどうぞこう言ってしつこく言うようですけども、ポイントはで、これはやっていく中で示されてる。私もそうです。いきなり弟子に入ったからってその日に突然エレミアって言われたわけじゃないんですよ。これ2年3年4年やっていく中で、弟子にしていく中でこいつは大事そうだなと思った時に、良い本来の自分の飯とか奉仕が出てきた、与えられたんですよ。だけどまだ試運転とかね、こいつ海のものか山のか分かんないとかねそういう時ってあんまり本格的な奉仕とか本来の飯って来てなかった感じですね。でもその時も忠実にやってたんですよ。その時に忠実にやらないとはダメだったかもしれないですけども、そんな感じですね。だからどうぞこのようなですね、ということをぜひ聞いてください。